あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。今日スタジオには近藤康弘さんにお越しいただいておりまして、実はこのコーナーが始まる曲の間大変盛り上がっておりました。今日お話しいただく内容が大変大変大変興味深い内容でして、お口の健康の元になる歯を磨く習慣ができたきっかけはというテーマでお話しいただこうと思っております。はい、そして記念すべき10年目となる時期にもなりまして、近藤さんはこのスタジオにお越しいただくのが久しぶりと伺いました。
こんにちは、
はい、
倉敷歯科医師会の近藤と申します、
はい、
先ほどご紹介いただいたように10年ぶりに皆様、はい、お話できることとっても楽しみにしております、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、この節目にですね、まあ、10年という節目に、はい、まあ、皆様にお口の手入れのことを知っていただくために少しこう深掘りした話をさせていただきたいなと思って、はい、今日はいろいろお話の内容を用意してまいりましたので、
はい、
少し進めていきたいと思います、
はい、
で、まあ、歯磨きをすればですね、皆さん、まあ、虫歯とか歯周病が予防できるというごくごく当たり前のこと、これがどのように定着してきたかご存知でしょうか。まあ、そういった話をですね、
はい、
少し歴史の観点から深掘りしたいと思います、
はい、なかなか歴史の教科書には出てこなかった、まあ、歴史ですよね。
まあ、確かに最近あの歴史ブームってあるじゃないですか、
はい、
まあ、岡山県でも磯田さんとかいろんなテーマであの深掘りされていろんな楽しい話、まあ、先日もなんか倉敷の歴史について語られる番組見てきましたけれども、
はいは
い、いろんな意味で、まあ、温故知新、先人の話をしっかり、理解しておくっていうのは、
うん、
歯の手入れにとってもすごく大切です。
はい、
でいつからですね、皆さん虫歯とか歯周病があったかご存知でしょうか。そこからいくとですね、
はい、
実は古代縄文人の人からも虫歯とか歯周病の痕跡がわかります。で特にあの倉敷は考古館というのがありますので、本当にあの歴史的にも、まあ、古代の歴史からいろんな資料が倉敷にはありますので、まあ、そういった観点からもそういったところを勉強していただくのもいいのかなというふうに思います。
はい、もう古代から人々は歯の病気に悩まされていたということなんですね。
特にあの縄文の人たちは、
はい、
木の実を食べるじゃないという話、
はい、
そうするとやっぱり主食は糖質なんですね。そうすると、いくら縄文人の人が顎が立派で歯が立派でもですね、虫歯があったというのが、あの現存する縄文人の、遺骨、特に歯は必ず残りますので、痕跡がしっかり残っているというのがもういくつも報告されているんですね。
はい、
どうですか皆さん。
はい、
まあ、もう少し、まあ、話をそのお口の手入れという話をするとですね、はい、まあ、いろんな歴史の話出てくると、まあ、例えばですね、まあ、近代といいますか、まあ、江戸時代、
はい、
あのまだ、歯磨きの習慣ができなかった時代、少し深掘りすると、
はい、
砂糖とかですね、まあ、そういったのがヨーロッパ、オランダとか、
はい、
いろんなところから入った直後、偉い人たちは好んで砂糖を食べてしまうとですね、
はい、
特に14代の徳川、家茂はさんはですね、21歳という若さで亡くなったんですけれども、
はい、
大阪城で、まあ、その時遺骨はですね、今東京芝の増上寺というところに、埋葬されてるんですけれども、はい、ちょうど東京タワーを作る時にそこのお墓の発掘調査がされたんですね、
はい、
その時に頭蓋骨というかお口の状況を見ると30本のうち28本ぐらいは全部永久歯が虫歯だったんですね。ということは、
はい、
虫歯の、菌がですね、 亡くなった一つの原因の、まあ、間接的な原因でもなってるんじゃないかということも推察されるとか、本当に具体的な歴史的証拠がいっぱい残ってるんですね。
逆にその 歯だからこそそういったところが残っている資料じゃないですけど、ね、データとして分かるっていうところもありますよね。
それから、まあ、あの最近いろんなところでですね、まあ、大統領選挙があると思います、はい、まあ、今オバマさんとか、あ、すみません、バイデンさんとかね、はい、いろいろ言われてますけれども、はい、実はアメリカの大統領って2期しかできないですよね。クリントンさんも2期で辞められて、はい、若いのにまだ辞めない。それは一つの理由があって、初代のジョージ・ワシントン大統領は2期で辞めたからです
、はいはい、あ、そういう、
それが一つの慣例で法律化されてずっと2期なんです、
はい、は
そのきっかけが実は3期目に立候補しようとしたんですけれども、はい、歯が悪くて入れ歯が合わなくて人前で演説できないから、これもうやめたっていう話から、あのジョージ・ワシントンは2期でやめたんですね。でその合わなかった入れ歯が、
はい、
ワシントン DC のスミソニアン博物館の歴史展示館に複製ですけれども、はい、残ってます。それがとってもこれでは喋れるんだろうなっていうふうに思うのと、
はい、
皆さん、あのアメリカの1ドル札見ていただくと、
はい、
非常にこう口元が膨らんだ肖像があるんですけど、あれは入れ歯をバネで上下、結んでるので、そのバネの力を押さえつけるのに力が入って、そういう口元の肖像画なんです。いろいろあります。
それは知らなかったですね。
まあ、あの、
はい、
俗説かもしれませんが、
はい、
かなりあの歴史教科書の下の方、うん、脇の方にはそのように書いてあります。
そうだったんですか。
まあ、ヨーロッパでもいろいろ逸話があるんですけど、
ですがその、まあ、2期で終えられたジョージ・ワシントンっていうと、まあ、その話だけを聞くとあれですけど、もしかするとそこで歯が良ければ歴史が変わっていた可能性もありますよね。
その通りです。
すごいですね。
そのアメリカの歴史を変えたということに、はい、すごい皆さんびっくりされるんじゃないかなというふうに思います。
仮にもしその2期のその期間中に それよりも前に歯が悪くなっていたら、ジョージ・ワシントンが初代大統領ではなかったかもしれないくらい影響力があるってことですよね。
そうです
ね。面白いですね。と同時にやはり歯って大切なんだなって思いますね。
まあ、
はい、
食事の面でもね、皆さん、はい、あのいつまでも健康に歯をっていうふうに、はい、あの思っておられるかもしれませんけれども、まあ、例えばあのヨーロッパのねベルサイユ宮殿の主のルイ14世なんかは非常に歯が悪くて、
はい、
歯抜けの大王というふうに言われたぐら
い
歯が悪くてですね、
はい、
もう最後はほとんど歯がなくがゆえに、
はい、
まあ、あのフランス料理の非常にコテコテしたフォアグラのように歯ごたえのない食事ができたというふうにも言われてますし、まあ、皆さんのベルサイユ宮殿に行って、はい、ルイ14世の肖像画を見ていただければ、口元が非常にあの素晴らしい形をしているのがよくわかります。
アメリカのワシントン大統領もそうですけど、ルイ14世もフランスの歴史に大きく関わっている人物だと思いますけれども、食文化の方でも
その通りです。
ですか。
あのソースでしっかり煮込んだ、
は
あ、いやいや歯ごたえがないかもしれないような食事は全部この時代にできたという。フォアグラなんか本当に典型的な食材です、
はい、そうですか。ではなかなか他の国では難しかったでしょうね、ルイ14世さんも硬いものがあると。そうですか。それだけでも、はあ、まあ、偉いというか立場を持った方々でもそれだけ苦しまれた、まあ、恐ろしいことではないかなとも思いますね。大切にしないといけないと思いますね。
まあ、そういうところから、まあ、その今先ほど言いましたようにお口の手入れがどうやって我々に根付いてきたか、はい、少しお話を 進めていきたいと思います、
はい、お願いします。
まあ、一応日本ではですね、まあ、仏教の伝来というのが、まあ、500年早々にあったと思うんですけれども、実はお釈迦様がまずその文化を、はい、まあ、日本に持ち込んできたのではないかというふうにも言われています。まあ、お釈迦様というか仏教の伝来とともに、はい、伝わったというふうに解釈されています。
はい、
で、まあ、これも逸話なんですけれども、はい、そのお釈迦様がお弟子様にいろいろ教えを説くときに、弟子の人たちの非常に口臭が臭かった君たち、はい、それでは人に物をお話し教えを伝えることができないよと、はい、口を健康にしなさい、口を清潔にすることによって人に不快感を与えるだけじゃなくて食べ物もおいしくうんぬんというふうな、徳をですね、はい、教えたというのが最初だというふうに、うん、歴史的にも書かれてます。
そうなん、確かに、でもそう言われてみればそうですよね。教えをこう、まあ、あの伝えていく方ですから、そういったところにも意識してねというのは当然のことかもしれないですね。
でその時に、まあ、あの昔ではもちろん歯ブラシはないですので、
はい、
歯に木と書いて歯木と、歯の木の枝を折ってその木の繊維をほぐしてそれでこう少しこうゴシゴシとこそぐのような形で歯の汚れを取って、あるいは少しあの木自体に少し、はい、香木ですか、少し匂いがついたような、はい、木を使って口をきれいにし、周りの人に不快を与えることなく教えを説きなさいと、そういうふうな話がスタートだというふうに書かれた。
そうなんですね。今の歯ブラシとでは形としては全く違うものではなく、少し似たようなところがあるかもしれないですね。
まあ、
そうですね。
まあ、あの歯木の発展型が、まあ、爪楊枝になったのではないかというふうにも言われますね。
はいはい。
仏教の国では爪楊枝使いますけれども、
はい、
キリスト教の、普及されているアメリカとかヨーロッパでは爪楊枝はないですよね。
そういうところがもうやや、確かにあんまり見ないですね。は
い、ないと思いますね。
へ、
まあ、あの今はそのグローバルなあの世界ですので、はいはい、まあ、いろんな情報があるかもしれませんけれども、はい、やはりその文化としては、東洋系の仏教の伝来とともに、まあ、あの私僕が伝わり、その発展型が爪楊枝になっているというふうに解釈されています。
そうなんですね。なるほど。
いかがでしょうか。まあ、そこがスタートという。
はい、爪楊枝まで知ることができましたね。ただもうそんな昔から一応そういったあの意識はあって、でそれを実行されているというか、実際にその歯をきれいにしようってことはもうそんな昔からあった、1500年前くらいからは日本ではあったということですよね。
そうですね。で、まあ、ヨーロッパとの話をかぶせば、ヨーロッパはどちらかといえばですね、馬の毛とかですね、トンモとかですね、そういうふうな動物の毛を歯ブラシに使ったのが最初と。
へ
で、日本はどちらかといえば先ほど言うのが、まあ、木の枝を使って、はい、まあ、その辺がスタートかなという。
そうですか。ただその歯ブラシについての、歯ブラシがどのように誕生してどういった経緯があっていつ頃かっていうのをあまり私は個人的に考えたことがなかったですので、その始まりを知るとまた興味深いなと思いますね。
劇的に変わったのは、はい、現在の歯ブラシのように劇的に変わったのは戦後です。
あ、そうなんですね。
基本的には、はい、まあ、今の少し話に、現代の話にしていくと、
はい、
ナイロンという素材を中心に使うんですけれども、それはアメリカで開発された、まあ、デュポン社という会社が、はい、あのナイロンという素材を開発して、はい、最初は女性のストッキング、線が入らない、はい、ノーラインということでナイロンで、その素材が歯ブラシにも適しているということで、歯ブラシにも添加されたっていうのが今の歯ブラシの劇的な変化です。さっき言った動物の毛とか、はい、そういったものから合成材料に変化したのはちょうど戦前戦後ですね。
ということはまだ100年経っているかいないかですか。
そうですね、そのくらいですね。
そうなんです。
まあ、もちろん今はどんどん新しいのが出てますけども、はいはい、基本はそこが劇的な変化ですね。
ということは、その変化があった頃からやはりお口の状況っていうのも人々の環境が改善されたというふうに見てもいいんですか ね、 そうですね、
まあ、日本はちょうど平成元年から8020運動とか、まあ、高齢者向けに、
はい、
衛生活動が、まあ、スタートしてますし、子どもに対しては、歯を子どもを守る虫歯予防デーとか、さまざまな学校教育を通して、はい、まあ、歯の衛生というのはいろいろ習慣づけられてきましたけれども、はい、まあ、そういったさまざまな衛生活動も大きく寄与して、ちょうど平成元年に始まった頃の、はい、まあ、高齢者の歯の残存率というのは8020、まあ、要するに80歳で20本達成してた人は 7% だったんですけれども、はい、今は 50% 超えてますので、非常に劇的な、
そうですね、
私の言う表現では歯の高度成長と思ってます。
いや、おっしゃる通りですね。急激な成長と、
もちろん子供さんの虫歯も、はい、私が歯学部歯医者になった当初の40年前は、
はい、
大体その小学校の、6年生中学校1年生ぐらいの12歳の時の、虫歯の保有率は 4,5 本でしたけれども、
はい、
今は 0.5 切ってますので8分の1、9分の1、もしくは10分の1になってるんじゃないかぐらい虫歯は子供たちも減ってます。
ということはそれだけ、まあ、社会とかいろんなところが改革変化があって、それで歯がこれだけ健康になっているっていうのは、
そうですね、
ありがたい時代に生まれたなと思います。
お釈迦様の教えを今の時代までつなげてですね、はい、ずっとこの傾向を続けていただきたいなというふうに思いながら今日はお話を進めてまいりました。
はい、ありがとうございます。古い、まあ、昔の人たちの、まあ、お口の状況、そして近代の、まあ、有名な方の悩まされていた事例も伺いまして、改めて歯の大切さをそういった角度でも見ていくことができたのではないかなと思います。今ある歯を健康に保って、おいしいものをいつまでも食べれるように努めていきたいなと感じました。
そうですね、これからの人生100年時代を迎えますので、はい、確かに8020、80歳 の、 その平均寿命、日本は一番世界でも有数な、長い、長寿社会を持っていますけれども、これからはもっと100歳までをイメージした、人生設計が必要だというふうなことは、まあ、国も示唆しておりますし、
はい、
まあ、皆さんぜひ歯を健康をしっかり、考えながらですね、
はい、
しっかりお食事をおいしく、なおかつ健康を維持していただければというふうに思います。
はい、忘れそうになった時はルイ14世とジョージ・ワシントンを頭の片隅に置いていただいて、歯を大切にしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
失礼いたしました
ありがとうございます。今日はスタジオに近藤康弘さんにお越しいただきました。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。